大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
というわけで2026年3月27日の大人のラジオ、ご機嫌いかがですか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
というわけで、
はい、
もう今年もあっという間の3月末ってことはもう4月になっちゃうってことは新年度ですよ。
ですね。
そしたらもうあっという間に
夏が終わり、
そうそうという間にクリスマス、
おー
ねえ、早いね。どうりでね、小屋敷坊やも身長が高くなるはずだ
今日は椅子がちょっと高いんですかね。
確かに、
うん、なんかね、いつもそんなわけで3月何かありましたかってね、リスナーの方、はい、言うともね、この小屋敷坊やと大姉さんに聞くでしょ。なんかね、小屋敷坊やがものすごく仕込んでんの、髪の脇にメモそういうのを見るとさ、ね、
すっごいたくさん書かれてますね。
そう、なんかいっぱいやって、そうやって仕込んでると、はい、なんか振りたくなくなっちゃうんだよね。だけどね、この人はね、この人はいつもね、先生がちょっと忘れないようにちょこちょこってメモするでしょ、
はい、
それをなんかね、盗み見したりするっていう
なんて書いてるか気になるんですよ。
なんかね、うんとなんか嫌なの。あの中学校時代に隣に座ったね、やつがなんかこうノートの中覗くようなこんなに世代の差があるのに、
ね、先生髪ひそかにこうちょっとこう隠してますよね。そうだから自分の方
先生がちょっとメモするだけだから、小屋敷坊やのもうびっしり書いてある。だけどね、それなのに先生のを覗き込もうとなんか答案をさ、そういうのってね、
さらになんかあるんじゃないかな、
なんかあんま気乗りしないけど ね、 ここね、小屋敷坊や何か、ね、なんかあったの
そうですね、先日秩父に遊びに行きまして、うんうん、
自転車でですか。
自転車を秩父まで運んで、
うん、
秩父をサイクリングしたんですけど、
うん、
すごく面白かったことがあって、
うん、
50年以上秩父で続いている喫茶店があるという情報を得て、うんうん、その喫茶店に行ってみたらですね、もうなんか入り口からすごいツタがいっぱい、甲子園球場のように、うん、建物の周りにツタがあって、はいはいはい、すごいなんか歴史がある喫茶店 で、
はい、
で入ったら中に常連さんたちが 4,5 人いて、もういろりを囲むようにして談笑してたんですよ。秩父に、
はい、談笑、
はい、
男ので
、なんかもうこれすごいとこに来ちゃったなって感じて、なんかその常連さんとオーナーがバーッとこっちを見てきて、
う
ん、
よそ者、
そう、よそ者が来たぞみたいな。
え、土日ですか、平日だったの。
その日は平日でした。平日に行って、はい、
それで
入って、でメニューが渡されて、うん、こうなんかめくるね、紙のメニューを見たら、うん、1番って書いてあって、ラーメンで例えるなら醤油味みたいな。何豆の種類も書いてない、カフェなのに。で、あともう一つ覚えてるのが4番、映画作品で言えば黒沢監督の作品みたいな、全然内容がよく分かんないみたいな。
で
とりあえず1番を頼んで、
醤油ラーメン、
そう、醤油ラーメンを頼んで、で出てきたコーヒーを飲んだらすっごい美味しくて、あれもちろんラーメンじゃなくて、ちゃんとすっきり飲みやすい、だからいわゆるオーソドックスな、何もこう
安心できる
、はいはい、誰もがこう飲みやすいみたいな意味で多分一番だったと思う。
だけどさ、
はい、
最初途中でね、はい、踏み込んじゃって申し訳ないんだけれども、はい、だから最初から醤油ラーメンって言われちゃうとさ、なんか色がちょっと似てるじゃん、
うんうんうん、
となんかもうそういう頭の中にしょっぱいものが来るんかなっていうイメージで飲んじゃわないんかね。
そういうことではないです
。なるほど。
で、丼では出てこなかった
。例えてるんだろうなっていうのは分かったんで、なんかいろいろ全部全種類例えてあったんですよ、うん、何かに例えるとこれみたいな、
う
ん
う
ん、
でこれがどういうふうな話の結末に流れているんだろう。
それがですね、このマスターの、うん、なんとご年齢が85歳とおっしゃってて、で19歳の時にそのコーヒーに目覚めた、でそこから65年間いろいろこうコーヒーの研究をして、
うん、
で今もお店を続けているっていう話をしていて、
うん、
でなんかいろいろコーヒーのことを聞いたら次々いろいろ教えてくれて、すごい なんかこう気難しい人なのかなって最初一瞬見えたんですけど、全然そんなことなくて、聞けば聞くほどこう楽しそうにコーヒーのことをいろいろ教えてくれて、あすごい、あこれだけ65年も研究してるのに、なんかこう偉そうにというかそういうのは一切なくて、すごい親しみやすい方だなと思って、でやっぱ気になっていろいろ聞いてて、じゃあコーヒーってどうやったら美味しく入れられるんですかっていうのを聞いたら、返ってきた答えがですよ、そんなのわかんないよっていう答えだったんですよ。だから多分その人の中では何十年も研究してるけど、
未だに
こう理想とするコーヒーにはたどり着けていないっていう。
なるほど、はい、それが仕込んだ全てなんだね。
仕込んだ全てでございます。
その話についてねえさんどうだろう、今のね小屋敷選手の、はい、まあある意味長編、ね、対策伺ってみてどんな印象ですか。
はい、いやいや、ちなみにコーヒー以外のなんかそう、はい、サンドイッチとかなんかパフェとかそういうのない。い
や、それが面白くてですね、普通あるじゃないですかサイドメニューが、はいはい、一切ないんですよ。一切コーヒー以外のメニューがなくて、なんなら持ち込み OK って言ってるんですよ。だからなんかお菓子とか、はいはい、あそうスイーツとかは一切作ってないから、うん、コーヒーしかやってないので、どうぞご自由に持ってきてくださいっていうスタイルで、普通ないじゃないですかそういうお店、はい、
姉さんがね、はい、一通り坊よの話が一区切りついたところで、他のものはないのって、うん、あの時のものすごく嬉しそうな坊やの顔なんかね、そういうなんかわかるかな、
はい、まだ終わってないです。
いやもうね、
うん、もうたくさんなんだけど、はい、あの時の嬉しそうな顔で、今日これでねぐっすり寝れるんだとずっと、だってねリスナーの人は見えないと思うんだよ、私はもうそういう性格だから、はい、ねずっと来たら口も聞かない、ずっとノートの脇にずっとねメモしてんの、
はい、
リーザ振ったら今の仕込んでたわけ、ね、どうなんかなって先生正直言って思った。坊やを伸ばしてあげたいっていう気持ちはあるけど、
はい、
だからその時に姉さんのあの自然なアプローチ他に食べるものはないの、あの時のなんかもう嬉しそう
待ってました
そんなことで姉さん何かあったの。
いやもう私はあの3月はもう自転車の1ヶ月だったので、ちょっとこの話は後で。
そうだね、後でやるんだね、
はい、
でね、そんなわけで本日の大人のラジオ進めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
ここからはドクター DJ のコーナーをお送りします。
ドクター DJ、
はい、ご機嫌いかがでしょうか。歯科医師のひととたいです。この番組は医療現場に携わる医師歯科医師の仲間たちのリレーでお送りしている音楽番組です。というわけで、今回は本当かしらこれ、好評につき毎週金曜日お昼11時35分から放送している大人のラジオの出演者、社会病理学者の阿部健人先生とアナウンサーの小屋敷翔吾さんとともに番組を進めてまいりたいと思います。ということで好評なみたいなんですけどどうでしょうかお二方。
よろしくお願いします
よろしくお願いします
ありがとうございます。それでは今回もしっかりと歯科治療について学んでいきましょうね。それではドクター DJ 進めてまいります。
ドクター DJ、
はい、ラジオネーム横浜銀馬さん、いつもありがとうございます。横浜銀馬さんからのリクエスト、横浜銀馬へで突っ張りハイスクールロックンロール。こんなコメントをいただいております。横浜銀馬世代の阿部先生、前回のリクエスト喜んでいただきありがとうございました。今回は突っ張りハイスクールロックンロールをリクエストしたいと思います。ところで、姉御の大佐のしのぎ歯科の質問に移らせていただきます。この方からも姉御と呼ばれるようになってしまったんですが、ラジオネームにもありますように私は銀歯を保有しております。 金や銀の価格が高騰し困った時にはこの銀歯を溶かし換金すればいいと、ちょっとワクワクしながら日々を暮らしております。さてこの銀歯を売ったお金でセラミックに変えた方がお得なのか、あるいは保険が効く銀歯を新たに入れて差額を手に入れた方がいいのか、そこんところバリバリ教えてください、よろしく、うん、ということで、うん、メールをいただいておりますが、これはもはや歯というよりもどっちかっていうと投資問題ですかね。
銀を売ってっていう
、ね、でもその前にやっぱりこの横浜銀歯世代の阿部先生、うん、突っ張りハイスクールロックンロールについて、うん、私も小屋敷さんもちょっとあんまりね、はい、
そうですね、全然知ら
ないんですけど、どうでしょうか。
これはほら最近でこそなくなったけど、うん、なんか田舎のファッションって言ったら突っ張りファッションしかなかったんですよね。ほら暴走族みたいなのもそうだけど、だからみんな中学校ぐらいになると眉毛剃ったり剃り入れたりして、はい、ね、でズボンなんかね、あ、知ってますかね、まあ、銀歯さんは知ってると思うけど、先輩のね、はい、やつを振る、これなんとか先輩からもらったね、あの中乱なんだよとかね、いろんなズボンの種類ありましたよね、宮崎 P、一番ねボンタンっていうのは先がこう細くなってて、うんうんうんうん、ダボダボ、ズンタンっていうか、まあ、土管のことをズンタンとかでクジラとか呼ぶんですけど、俺は上から下までこうずーっとドボってね、
あのパンタロンみたいな、
そうそう、でもそれがもう幅が50センチとかね、もう60センチ70センチとかってもあったかもわかんない、袴みたいなやつ、はい、うん、で、そういうやつのずっとだからこうでクールスとかがね一番そういうので古い、矢沢クールスっていうのが矢沢永吉のキャロルっていうグループの親衛隊だったんですよね、うん、であの辺から突っ張りが始まってって、ほうほう、でだからこの間の本当の突っ張りじゃないですけども、秋葉子と結婚した宇崎竜童さんのその最たるもんがあのヘアスタイルだね。
うん、
おそらくね、銀歯さんもね、うん、あのペンネームを銀歯にしてるぐらいだから
相当好きだった、
ね、うん、なんかそういうズボンをね、うん、細いベルトとかね、はいはい、あの先のとんがったね、いや私なんかの時代はほらお父さんの冠婚葬祭の時の靴があるんだよ、はい、昔のね、はい、そういうのをなんか本当の親父の靴履いてるやつがいたからね、うんうん、だけどそういう世代なんだろうと思うんですけど、まあある意味画期的だったのはヘアスタイルだよね。あそこまで反り込みなんか入れるんじゃなくてパーがグーッと当てて横だけグッと押せるから、反りなんか入れなくてもこうだって本当のリーゼントみたいになって、もうでもね決定だから、島大輔さんでしょ、なんかコンサートかなんかの時にマネージャーかなんかその社長かなんかにお前ちょっと後でこっち来いよって言われて、呼んだら入ってみねえかっていうんだったらしいけど、身長が高いしあの頭のこの膨らみはね、
はい、
もう強烈だったよね。
あれ地毛なんですか。
そうそう、私もやったけど、あのこうそう、あのキリッキリにアフロして、はい、横だけこう潰すとね、はい、なんかもう一回やってみたいね。
そんな今なんかね、
銀歯さん
頑張りすぎちゃったのかな。
違うんですよ。
そのなんかやめて幼稚園の先生がおねしょしちゃった子に対して、ああ今日は我慢できなかったんだねみたいな、そういう幼児プレイやめて、でも若き当時のね、うん、そういうのが一番自分がなんか伸び伸びしてたっていう、なんかな。
ひょっとしたら横浜銀歯さん、うん、ね、初めての準レギュラーになっちゃうかな。
確かに
準レギュラー。
そうですね。で、うん、ありがとうございます。うん、で、肝心の私のしのぎの、はい、歯科の回答なんですけど、そうなんです、これね阿部先生ともちょっと最初の方でお話ししてたんですが、うん、確かに今ね金とかあのパラジウムとか銀とか、うん、まあ、貴金属の値段がすごく上がってきてて、うん、実際に歯科の中でも10年前と比べると卸値で約ですね5倍以上の価格差があるんですね、うん、なので、まあ溶かして換金というよりもこれ外して、本当に換金すると結構な金額になると思います、うん、なので、まあお金という意味では多分金や銀歯を入れといた方がお金にはなります
ね、
う
ん、銀なんてお金になるの。あ、
銀もね一応歯で使う銀歯って言っても純銀ではなくてその中に金とかパラジウムとか銅とかいろんな成分が入ってるから、
じゃあ質が高いんだ歯で使うやつ
は。硬くないと使えないじゃないですか。で銀は柔らかいからもう負けちゃうんですけど、このいわゆる保険で適用してる銀歯っていうのは金がだいたいね 12% くらい入ってるんです。
これはこういうのが面白い坊や、こういうのが面白い情報だよ。あ質が高いんだ。そうそう、これもう一つ聞きたいんだけど、うん、こ細かい話なんだけど坊やわかるかな、こう、はい、そっくりね、うん、金のキャップとかかけちゃうのと、うん、こう表だけ白いの残しておいて
枠にするやつです。
そうそう、枠にして裏はカバーしてやる、はいはい、あれはやっぱりあれでしょ、いずれにしても歯の欠損部分が大きいものを金とかのカバーをかけることで外れないようにするっていう目的なんじゃないのかな。
あ、そうですね。でなおかつ昔の人がやってる金の枠の、うん、あれっていうのはものすごい技術が必要なんですよ。だから今はそれをできる歯医者さんが逆に少ない、うん、でまあ望む人も少なくなってきてるっていうのも一つあるんですけど。
なるほど。じゃあそっくり本当はかぶせちゃう方が技術的には楽なんだね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、だってもうね変な話臭いものには蓋をしろじゃないですけど、パカッとかぶせればいいんですけど、あの枠にこうきちんと額縁みたいに入れるのはそれなりにこうきちんとした精度が必要なので。
でも考えてみたらさ、前歯とかにねそっくり金をかぶせてたら、うん、昔ほらタモリさんがね歯とか黒く塗ってなんか前歯がないような、う、はい、ああいうように見えちゃうもんね、うんうんうん、だからそれ予想に見えないための結構、うん、高等技術だったんだな。
そうですね。でもね、実はこのね、やっぱり今はもう何でもほら、綺麗に綺麗にっていうので白い歯白い歯っていう方が重宝がられるんですけど、うん、歯医者の立場から言わせてみると何が一番いいですかっていうと、私の回答は金歯なんです。
あ、なぜ
金歯の金が一番硬さ的には天然の歯と同じぐらいで、なんか噛んでも一緒に削れていってくれるんですね。だから形がこう変にパリンと割れたりとかしないで、金ってほらよく24金とか伸びるっていうじゃないですか。 あれみたいに綺麗にこう歯をこう上下で噛んだらその後にこう綺麗に伸びてくれる。
なるほど。
だからちょっとその奥歯とかでもしもあんまりその白くしなくてもいいっていう方であれば、でしかもお金があるっていう形になると、保険外では白い歯と金歯だったら金歯の方が持ちますよ。
なるほど、
うん、しかも換金できる。
なるほど。これはでも思ったよりも興味深いあれだったね。だけどね、なんかほらアメリカはさ、はい、おそらく日本と違ってそういうキャップをかぶせるって発想はなかったと思うんだけど、おそらく日本人のやつとかを見て真似してギャングとかがそっくり下の歯が全部真っ金、うん、
そう金歯 ありましたね。あのラッパーとかがそういうのでつけたり、
いや今でもいるんですよ。も、うんうん、のすごい綺麗のいい姉さんとかいるわけ、ギャングの歌だって、はい、と下だけ真っ金金っていうね、うんうん、だけど私は金属恐怖症だから、ハーモニカってあるでしょ。
お、はいはい、
あれ金属の味するよね。
あ、しますします。
もうあれがダメでさ、はい、だから変な話ね、あ、私はもう最近そういうの感じないけど、あんな綺麗な姉さんね、若い人がチューとかして金属の味がすんのかな。
金歯の人ってことですか。
いいね、今のこの
今二人とも一瞬止まって何を言ってるんだろう。この人
ハーモニカの話が、もうね、頭に感じるハーモニカ
のキス違うんで、ハーモニカが金属の味だけど、そこはいいじゃん、
はい、
でもね、もうでもいいの、別にお二人がね相手してくれても俺準レギュラーの横浜銀歯くんがいるから。
そうそうそう、だから、結論としては、うん、なんだろう、うん、在宅的にお得なのはそうですね、銀歯金歯を入れて置いた方がお得です、う
ん、なるほど、
ということでした。
銀歯さん、
はい、
いつもありがとう。
あ、多分次回横浜金歯さんっていう名前になるかもね。
なるほど、上手だ、座布団だな、
やった、はい、はい、ということで横浜銀歯さんありがとうございました、
うん、ドクターDJ、
続いてはラジオネーム息子はいよいよ大学生さんからのリクエスト、スピッツで春の歌。息子はいよいよ大学生さんからはこんなコメントをいただいております。息子の大学進学も決まり、なんとか入学金と学費を納めることができほっとしている今日この頃です。そんな春のほっとした日に聞きたいのがこの曲です。さて、歯科治療の質問ですが、歯科衛生士さんから歯間ブラシを勧められました。これまで歯ブラシしか使ったことがなく、歯間ブラシの基本的なことを教えてください。 爪楊枝ではダメなのでしょうかね。歯間ブラシにはどんなものがあり、なんかメリットがあるのでしょうか。糸を通すようなものがあると聞いたのですが、なんだかめんどくさそうで長続きしないような気がしております。はい、ということです。ありがとうございます。なるほど、歯間ブラシを勧められた、多分息子さんも大学生ということなので、まあ30代40代とかそれぐらいですかね。はい、ということで、まあ、多分ちょっとずつ歯の隙間が気になってくる年代なのかなというふうに想像していますが、若い時ってやっぱり歯と歯の隙間っていうのはなかなかねちゃんと詰まっているから、あまり用事使ったりとかそういうのないと思うんですけど、多分安倍先生なんてもうバリバリ使ってるんじゃないんですかね。
まあちょっと進めてごらん。
はい、うん、歯間ブラシとか使ってますか。
糸用事だよ。だから、はい、ね、おそらく進められたのは歯間ブラシってあれか、先がこうなんか
ちっちゃいブラシみたいになってて、
ネズミの尻尾になんかこう毛が生えてるようなやつ、
はいはい、そうですそうです。
ああ勘違いしてたわ。だから糸用事も本当の糸じゃなくって、うん、今こういう U 字型してるやつに糸が張ってあるやつありますよね。
はい、ありますね。
あれはもう毎日ですよ。普通の用事使わないで。
へえ、うん、あ、そうなんですね。うん、
あれやっぱなんかあれを一回使い始めるとすっきりするから、うんうんうん、なんか癖になっちゃうね。
小屋敷さんは必要あります？
フロスって
あれ糸用事ですね。
糸用事になるんですかね。はい、あれを使ってます。
うんうん、あ、じゃあ基本的には阿部先生も小屋敷さんも同じ。で、それはこう。うん、引っ張っても一本の、
引っ張って一本の、あの Y 字とかになってない、はい、なんか歯医者さんでよくやられるような、うん、あれを自分で、
あ、ちゃんとやってる、
はい、やっぱりこういうとこが違うんだ。こっちは糸だろ、うん、こっちはほら
あのこっちも糸ですよ。
糸だけどこういう
ほらこういうやつで
プラスチックのあれのとこのあれだから
はい、はい、
ね、あれであ
れであれで、うんうんうん、なるほど、うん、でこの方は歯間ブラシを勧められたというんですけど、まあ、順番で言うと歯の隙間の大きさの順番から、うん、狭い人は糸用事、その歯間フロス、うん、はい、でそこからさらに、ちょっと隙間が空いちゃってる人は歯間ブラシを勧める。で基本的には歯ブラシで歯を磨けるその面積というか綺麗にできる範囲って半分ぐらいなんですね。 50% で歯と歯って結局横同士がこう詰まってますよね、はい、なので歯ブラシで磨けない残りのその 50% を何かしらの方法で綺麗にするっていうので歯間ブラシか糸用事が必要になってくる。
なるほど。
だからまあ勧められたんであれば絶対に使った方がいいと思います。
でもあれみんな勧めるよ。私も勧められたもの。
私も勧められました。
だけど、はい、無理だよ。
なかなかね、めんどくさいしね。
はっきり言ってね、この
大学、息子はいよいよ大学生さんね。
この息子さんがね、言ってるようになんかやっぱりでも続かない道具がさ、
うんうん、
なんかもうすぐ道具してるから、
うん、
歯間ブラシって
立ち歩かなきゃいけないとかね、うん、
いやいや変なほらあれはないですよ。体はないですけど、
はい、
一つ質問いいですか。
何でしょう。
歯と歯の間ね、うん、黙ってるとよく歯石を取ったりしてくれてるわけ、
はいはい、
その時に限ってさなんか値段が高いんだけど、それ絶対あれでしょ、歯石を取るのは保険が効かないんでしょきっと。
いや保険効きます。
あ、そうなの。
だからその分が乗せられて高くなってるじゃないですか。
あ、でもやっぱりそうですよね。でもいつもほら世話になってるからそのぐらいはって。でも歯医者に一回行ってさ、
はい、
いつも注射ボッコボッコ打って、ね、
そんな治療してるん
です。そうそう、もうガリガリ削っても、ね、今日は2800円ですって言ってるのに、うん、はい、大したことだけやってねえよなと思って4600円ですって言われると、
え、
そうだ、本当にそうなんだって。2、3回そうだったから。だからそのこの歯間ブラシと関係することだけど、
はい、
歯石をこう取るガリガリやりますよね、うん、あれをやった時に限って値段高いんだよね、まあ、このぐらいはなんか付き合いでしょうがないのかな。
付き合いとか
じゃないと、うん、まあ、だけど大人になるとさ、はい、こういう発想もあるけど、
いや、それは単純にちゃんとなんでその時が高いのか聞いた方がいいと思います、うん、先生なんだかんだ言ってそういうところね。
あ、でも
聞いた、初心者で聞けない。
いやでも私ができるのはせいでできるのはあのこういや歯石はいいですわっていうのは言える。
あ、
けど後でこれなんでこんな高いんだろうってなかなか言えないよね。言いづらい。だからあれってふと思うんだけど、まあそこしか行くとこないからあれなんだけど、ね、話戻るけどこのさ、はい、息子さんのあれだけど、
う
だからあれなんじゃないの、歯間ブラシをもし使わないとしたらこう糸ようじの、まあそれは糸ようじのね、
はい、
小屋敷派になるか、
あ、そうですね、
安倍先生派になるかね。
そうですね、
まあ、これは結論を聞いてみたい、
ね、あの両方使ってみてあの使いやすい方であれば基本のその道具としては一緒だから、
うん、じゃあどっちも合う方を使えば、は
い、変わりないと思います、うん、でなおかつこの方多分爪楊枝ではダメなのかって言ってるんですけど、うん、爪楊枝は基本的に歯の間に詰まった大きいものを押し出すっていう作用しかないんですよね、
うん
うん、でも歯間ブラシはほらよくあの哺乳瓶とかいうのをシャカシャカシャカって洗うみたいにブラシになってるから、うん、だからその押し出してさらにその歯の間の詰まってるプラークとか汚れをこうシャカシャカシャカってかき出す、うん、そういうあの作用があるから、まあ、ちょっと用事とは少し違うかな。
用事ってさなんかでも歯槽膿漏になりやすいよね、こうなんかガチャガチャやると歯茎から血が出ちゃったり、
あ、ね、それはねもう爪楊枝の使い方が間違ってる、 あの歯茎をぶっ刺してる、
何回もやるとでもそうなるよね、
はい、
だけどほら普通の用事は加えてでもなんか絵になるじゃん、男だったら。だからあの歯間ブラシを歯にこうやってもよく
それは絵にならない
です、ね、映画のシーンでさ、はいはい、アメリカのマギアのやつでさやるこう
シーハーみたいな、
ね、そう用事をこう加えてるやついるわけ、はいはいはい、もうすごい凶暴なやつ、
はい、
あれがもう歯間ブラシだったら
すごいなんか健康的な感じですよね。
そうそう、なんかいい人なんかな、
うん、思いますねそれはね、うん、でもねぜひ、うん、あの歯間ブラシ加えていただきたいです、ね、
でもねしつこいんだけど息子さん、
はい、
ね、小屋敷派になるのか安倍先生派になるのか結論を教えてください。
お待ちしてます、
うん、大人のラジオ。
続いてはチャリンコタエのコーナーです。ということで今回は東日本大震災15周年関連イベント台湾一周感謝の旅の関東ということで、これ以前ねこの番組でも、
はい、
タエさんおっしゃってた
呼びかけました
ですよね、はい、についに行ってこられたということで。
そうなんですよ、8泊9日で3月の7日から出発してきました、
うん、はい、一大イベントだよね。
そうなんです、
8泊9日って言った
、はい、で私がですねなんと33名を引き連れて団長という立場で、みんなと一緒に回ってきました。
これは皆さん台湾の人なんですか？
ね、3人だけが台湾の方で、あとの30名は日本人。
日本の人が日本から向こうに
行って。日本から、はい。台湾在住の日本人も、数名いましたが、もうほぼほぼ日本からの人たちですね。
でもその後震災の時に支援してくれてありがとうっていうイベントなんでしょ。
そうなんです、あの大元は、まあ、311の時に200億という、はい、あの義援金をくれた台湾の人たちで、まあ、それ以降も震災があること何かあると、まあ、いろんな形で援助してくれて、で、まあ、いろんな形であの感謝はしてるんですけど、自転車で実際に各地を回って、うん、はい、その台湾の人たちと触れ合いながらお礼をできるっていうことができないかなと思ってその自転車の関東が思いついたんですね。
何かこうタスキか何かをつけて走ってるの？
ね、みんなであのお揃いのジャージを作って、それが
あ
の
これですか、
はい、背中に感謝台湾311っていうのを大きく書いて、でさらに、ですね、ステッカーをみんなねもう1000枚ぐらい用意して、まあ、みんながその日大体、はい、まあ、30枚ぐらいずつ手持ちで、まあ、いろんな人そのライドしてると途中でバイクで一緒にすれ違った人とかと、まあ、あの赤信号で止まって、
はい、
で向こうも興味深そうにこっち見てるとそのステッカーにあの感謝台湾って書いてあるのでそれを渡して、まあ、ちょっと一言二言話しながらっていう感じで、
なるほど、これはでもなかなか意味があるね、
うん、
こうバイクの人はこっち見てるから何見てんだよとかそういうんじゃないんだよね
違います違います、
よろしく有効的に、はい、
なるほど、
そうなんです、
とてもいいね、とてもいい、
はい、うん、でまあ、本当に8泊9日でぐるっと一周台湾時計回りにですねこう回ってきたんですけれども、まあ毎日毎日何かしらのこうちょっとしたイベントがありつつあの進んでいって最後にまた台北に戻ってくるという旅でしたね。
すごいイベントだよね。
ですね、はい、しかも毎日本当にこれ100キロ近くね、
そうなんです、まあ一周が約1000キロ弱なので、まあやっぱり1日100キロ前後という感じの距離を走ってきましたね。
だけどさ言葉でさ ね、3人連れてってね、あの震災の時ありがとうございますって言って圧迫9日で行ったんですよって言うと、って思うけど、実際言うのとやるのはさ
そうですね、
全く違うよな。
相当すごいイベントですよ。
そうですよ、これだけ声掛けしてもね、安倍先生も小屋敷さんもついてきてくれなかったので、
先生ちょっと最近体調がね本当言いたかった
こんな元気なのにおかしいな、うんうんうん、そうなんです。で、あの、まあ、出発は、本当に台北の総統府というね、まあ、あの日本でいうと首相官邸みたいな、なんかそういうところから、前で、まあ、交流協会の代表の方も出席してくださったりとか、まあ、いろいろとちょっとセレモニーを行いながら、1日目結構山がちなところ、山ですね、ヒルクライムもありつつ74キロとちょっと距離は短いものの1000キロ以上アップして、
はい、すごいですね、登り
かなりのところをやって、で、まあ、いきなりその温泉地で有名な、ギラン県というところに行きました。でその後はまた、2日目はまたさらに今度南下して、カレンというね、あの実は大きな地震が、あったところなんですけれども、まあ、そこはやっぱり地震の影響とかいろいろとあって、一部あの道がねやっぱりちょっと危ないということで列車移動だったんですね。でこれが結構あの日本よりも、まあ、サイクリング大国台湾ということで、いろんな意味であの自転車にすごくあのなんていうんですかね、乗り手にとって道もいいですし、サイクルトレインもすごく完備されてて、
これね写真でそのまんま自転車持ち込んでますよね、はい、電車の中に。
そうなんです、33人全部ですよ、4車両使って、
い、はい、これは特別イベントとかではなくなんですか？
ではなくて、あの各駅停車であれば、みんなどうあの毎日乗せられる。
すごいです。日本だとねなかなかこうイベントの時とか、
とかあとね予約しなきゃいけないとか、
予約が必要だったりですもんね。
そうなんですよね。
これってある意味一つの答えなのかもね。こうやって地球温暖化がうんぬんって言うけど、言えるところは自転車であれして、あとは国境のね、これを使ってると理想だよね。
そうなんです。だから本当にね、ちょっとこの区間だけ乗りたいっていう人にも優しいですし、もうあの雨が降ったらじゃあ途中で列車に乗せてみたいなこともできる。
これは普段はあんまりでも乗る人はそんなに多くないの？
あのこれはやっぱり各駅停車なので、普通もここに、準急だとか特急が通って、まあ、1時間以内で行けるところを実際は2時間以上かけてやっぱりコトコトコトコトと、はい、行ったから、ちょっとその今乗客数はなかなかあの少ないですね。
だけどあれか、山手線みたいに首都圏を、首都ってか東京都内だけを回ってる忙しいやつとは違うから、ローカル線なわけだ。
そうですね。
そう考えたら、なるほど、
はい、そうなんです。で2日目終えて、今度3日目で、台東というね、台東市、台東という、あのところに行ったんですけど、まあ、ここあの今言ってる最初の3日間過ごしてくる台湾の東側半分は、台湾の先住民が多く住んでるところなんですね。で台湾は、まあ、人口の約今、2.7% ぐらい、 3% 弱が先住民 で先住民今16民族認定されてるんですけれども、いろんな部族がいるんですね。でその人たちが主に住んでるのが東側の台湾で、で、まあ、あの3日目にはその先住民の小学生たちが行ってる学校、開達小学校というところを訪問して、で、まあ、あの基本的に日本の小学校と交流をずっと続けてる学校なんですね。でそこに、まあ、あの日本の茨城県の大子町の生瀬小学校というところと交換、あのいろんな情報交換していて、そこの小学生たちのお手紙を私があの東京で受け取っていて運んでいったっていう感じなんです。
ずいぶん手が込んでるね。
そうで、まあ、あのここのね小学生たち本当に優秀で、あの全国の踊りですね、ダンスの部門とか、あと歌唱部門とかですごい、あの優秀賞を取ってるような、そういうところ でわざわざ私たちのためにあのこういう優秀賞を取った踊りを披露してくれて、
どうだったの？
すっごい、あのもうとにかくね、なんていうんですかね、もう目がキラキラしていて、でしかもあのその先住民の人たちってすごい身体能力が高くて、台湾の野球選手 ほぼほぼ皆さん先住民だ、
はい、そうなんですか。
そうなんだ。
そういう意味でもすごいダンスもねこうキレがあって良かったです、ね、
運動神経がいい子たちが、
うん、これっていうのがやっぱりパッて見て外見ですぐに分かる感じ。
あのそ日本から行った台湾あ日本の方たちも驚いてたのがやっぱり顔つきがもう全然違うんですね。もう目がなんていうんですかねもうクリッとしてあのもっと南東南アジアの人たちの顔っていうか彫りが深くてで精悍な顔つきをしていて、
うん、これ台湾ってさねやっぱり沖縄も琉球王国だったわけでしょ、
うんうん、
この本土からこう流れていくまではやっぱ王国みたいな感じだったのかな。
あ昔は台湾はもう本当先住民だけがあの住んでいるようなところだったのであ、まあ、ある意味台湾の本当のオリジナルの住民は先住民、
うん、なるほどね、
うん、ということですね。だからまあその辺のこと、うんまあ、文化とかそういうのもしてだちなみにここのこの小学校は日本統治時代に作られて、うん、そのまま残っていってる小学校なんですね、うん、だから昔のそういう写真とかも残ってましたね、うん、でいよいよ今度は東側半分から西側に移る日になるんですけど、うんうんまあ、台湾はあの真ん中に中央山脈が3000メートル級の山々がずっと連なっているので、はい、どこかでこう峠越え山越えをしないと西側に行けないので、まあ、この日またあのヒルクライムの結構大変な日ということで、まあみんなで頑張って約500メートル弱のですねこの峠を越えていよいよ西側に行ったという、うん、
興味深い時計回りってことで南の方からぐっとまた上がっていくことになるな。
そうですね、はい、
なるほど。分かりやすい。
でだんだんあの西側半分の方が結構なんていうんですかね大きな都市が全部詰まっているところなのであ、まあ、都会になっていくっていうイメージなんですけれども、うんうんまあ、こっち側に今度行って、いよいよ3月11日、まあ、311の記念ということで、うんまあ、感謝の夕べというのを、高雄ですね、まあ、台湾の、大都市第二の大都市である高雄というところで、ホテル日光高尾さんで、うんまあ、大きな大きな晩餐会というか、はい、
すごいね、
夕べを開きました、ね、
それはその地元の人が来たの？
あのやっぱり台湾の人に感謝するという意味なので私たち33名プラス日本人が約200名ぐらいで残りは全部台湾の人たち。
あすごい大イベントだね、はい、ちょっとした選挙の応援演説の群衆ぐらいになる。
そうなんです、そうなんです。そう、本当にそれぐらいの形になってで、まあ、みんなであのそこでもいろんななんていうんですかねあの催し物でみんなで歌ったりとかあとはその踊ったりとかそういうのもしてっていう感じ
でも飲めや歌えのあるでしょ、
はい、
そういうとこあるからものすごい飲んでおかしくなっちゃって喧嘩しちゃうやつとかいないのかな。
はみ外す機会ないんじゃないですか。
そうですね。そうでまあその、まあ、あの感謝の夕べを無事に終えて今度は、いよいよ北上していく形になっていってで、まあ、あの私は台南市の親善大使というのをあの、まあ、務めているので、まあ、ここ台南市では、うん台南市政府であの市長さんが出迎えてくれたりとかして、うん、で、まあ、あのところどころでいろんな形で台湾の人たちもあの部分的に一緒に走りたいって言ってどんどん参加者が増えていって、うん、で33人だったところにあ、まあ、例えば10人加わって40人以上の隊列になったりとか特に高雄ではですね警察が協力してくれて、うん、私たち普通のただのサイクリストを先導に白バイ、
はい、
後方にあのパトカーが先導してずっとこうなんか護送されるような形で、
はい、
だけどさ何気に言うけどさっきの T シャツのさ、
うん、
台湾に感謝っていうあれもそうだけど、うんうん、随分なんか準備がさなんかできてなんか青春ドラマみたいな話だよね。だって最初は33人で始めたどんどんどんどんなんかロッキーの後に
そう
ロッキーの後にみんなさロッキーについていく子供たちみたいな
本当にそんな感じです
ごいなことある
な、はい、すごいですね。
そんなことあるんだな。
そうなんですよね。だからまあその走りながらどんどん感じたのがまあ至るところで例えばなんか誰かが待っててくれてあのむしろ私たちを歓迎してきてあの感謝する側が感謝されて てさらに感謝し返すみたいな、もうなんかお礼返しの連鎖みたいな感じになっていって、
そこかしこに水戸黄門がいるみたいなレベルな言ってることよくわかんないけど、はい、
うん、そうなんです。で、まあ、対談を終わって今度鍵に入っていって、で鍵から今度は台中というね、まあ、いよいよ今度は西側の真ん中ですね、に行って、ここ台中はまあ、ジャイアントという自転車メーカーの本社があるところで、
あの有名な、
で、まあ、今回このツアー自体はサポートを私たちを全面的にしてくれたのがジャイアントなんですね。
だからなんだね。
で、まあ、ジャイアントは311 の、まあ、その震災の時に井の一番に、まあ、震災用の特別車、まあ、例えば瓦礫とかそういうところを、はい、行ってもなかなかそのパンクしにくいような、ああいう自転車を特別仕様で作って、うーん、100台近くこう寄贈してくれたんです。でそれを今でも地元の人たちは本当に感謝していて、すごくそれがもう本当に役に立ったっていうことで、まあ、交流も続いている関係で、まあ、そういう意味でも私たちもその関東にジャイアントアドベンチャーという旅行会社が、まあ、サポートを全面的にしてくれて、まあ、まずあとはですね、スタッフさんも私たちの荷物を運んでくれたりとか、うん、そういう形でのツアーをアレンジしてくれたので、まあ、そこの、本社を表敬訪問みたいな感じで行きました、
うん、でも興味深いよね、こうほら震災用の自転車を、うん、100台、うん、プレゼント、震災用の自転車っていう発想自体がね、うん、
確かにな
かなかないもんね。
その車がね使えないところで、うん、でも徒歩も大変なところで、じゃあ何か
足として
っていうことで、まあ、今でもその自転車はね黄色い自転車なんですけれども、あの展示されてます。
あ、うん、やっぱり緊急時のために黄色にしたのか。
あ、そうかもしれないですね。そうです、
なるほど、
はい、で台中を今度過ぎて、次はですね、まあ鍵新築というふうに、まあ、どんどん台北に、近くなっていくんですが、うん、ここでですね今度はまた、最終日ですね、うん、台北に近づいた時に今度は地元のサイクリストグループがですね、もう20人以上ある地点で突然現れて私たちの後ろに加わって、でさらに驚くことに台北のゴール近くに、先回りして今度はその人たちが待っててくれて、で何をしてるのかなと思ったら、なんとサックスフォンとか、うん、そういうのをみんなで演奏して私たちを出迎えてくれて、その日本の歌をですね次々と演奏してくれたんですね。でもそれを見た私たちのメンバーが皆さん感動して涙を流していて、
これは、うん、なんかやっぱりこれ政治がちょっと協力してくれてないとできないよね。政治が協力してくれないと、
いやもう みんなね、なんていうんですか、自分たちの意思で政治関係なく、はい、
じゃあこのイベントのは結構台湾の人たちには浸透してる。
もともとはそこまでではなかったと思うんですね。ただ、まあ、走ってるうちにいろんなメディアが取り上げてきてくださって、で発信して今日はここを走ってるとかっていう風になって、
面白いですね、はい、
そのイベント中にだ、
うん、
これもだからのであれでしょ、ゴールのあたりでこう音楽の演奏で
そこに
あのラグビーボールがあってポーンって投げてキャッチして、なんかもうしっからいっぱい青春ドラマ、
本当にそんな感じですね。
す
で途中ではなんかいろんな差し入れですね、なんかお母さんが作ってくれたこういうねお餅だとか、いろんなものをこう差し入れしてくれたりとかして、うん、
そのお餅の中には何が入ってる。
なんかピーナッツのスープにお餅が入ってるみたいな、そういうのだとか、
それ食べてみたいね、
うん、すごく美味しかったで、あとフルーツをねカットして持ってきてくれたりとか、そういうのもしてくれて、
すごいな、だけど、はい、なんか嘘みたいな話だな
あまりにもね、うん、ドラマティックな、
うん、そうなんですよね。すごい、だからまあ参加した方々皆さんもちろん初めての台湾っていう人たちもいて、うん、まあ、そういう人たちにとっては台湾がまあサイクリングしやすいところだっていうことをすごく発見したりとか、はい、あとはね、まあ、台湾の人たちが本当に温かいっていうのも感じて撮ってくれたんですけど、まあ、中にはねちょっといろんなハプニングもあったりとかして、うん、まあ、一つはちょっとね自転車で、はい、少し下に落 っちゃった人がいたんですね。
どこに落ちたの？
あの速道、はい、速道みたいなところに。でそれを、まあ、あのジャイアントのスタッフがものすごいあの、はい、連携プレーであの助け出したりとかして、まあ、ちょっとしたかすり傷で本当に済んだからよかったんですけど、まあ、そういうことがあったりとか、あとは連日台湾料理、まあ、いわゆるあの地元のお料理が続く中で、うん、ちょっとお腹が緩くなっちゃった人とか
食べ物ね。
そうで聞くとやっぱり、まあ、私はまあ慣れてるからなんですけど、ちょっと脂っこすぎるとか、うん、味がねやっぱりもう毎日それで少し飽きちゃうとか、うん、そういう人も
って今言ったでしょ、うん、味って言ったよね、うん、あの台湾の料理の味のベースは何なんだろう。多分中華だったら結局塩じゃん。
あ、はいはい、
日本は醤油じゃん。
そうですね。
なんか韓国だったらなんかちょっと辛い、うんうんうん、なんかあれみたい
で、基本は炒めた塩味だと思うんですが、それに皆さん言ってたのがやっぱりちょっと香辛料が独特で、それがずっと続くときついみたいな感じで。
それがなんていう香辛料？
発酵八角だとか、あとパクチーとか結構使ったりとか。
何にでも入っちゃってるわけだ、
はいはい、うん、結構ねパクチーバジルとかそういうのはよく入りますね。だからそういう意味であのいろいろとある中で、途中でですね実はあのスパゲッティとかそういうのとか、あとマクドナルドの日っていうのもあったんですね。はい、でまあ私は、まあ、主催側としてはいやマクドナルドはちょっとどうなんだろうって心配したんですけど、実はそのマクドナルドが一番受けた。
それめちゃくちゃあの私も、ね、自転車旅してる時何がうまいって吉野家とかマクドナルドとか、
そうなんです、ね、
いつも食べ慣れてるものがとてつもなくうまく感じるっていうのはすごくわかる気がします、はいはいはい、
だから皆さんやっぱりお蕎麦と か, なんかうどんとかそういうさっぱりしたものもあってもよかったかなっていう話を少し聞きましたね。
まあ期間がまあ短いからね、うん、10日内だからね、
はい、
うん、なるほど、ね、
はい、ということでちょっと忘れがたい8泊9日の台湾一周の旅というのをやってきました。
非常に有機的ななんかしっかりしたイベントで、
うん、これだんだん人が多くなってきそうですね、
はい、あの5年後もまた企画したいと思いますので、はい、20周年ですね。さ、感謝、
なるほど、
はい、
ツッコミどころのない完璧なあれだった。
素晴らしい、うん、素晴らしい仕込みでした、うんうんうん、ということで以上チャリンコタイのコーナーでした。
大人のラジオ。大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。今回姉さんどうでした？
そうですね、あのいやまだまだ喋りたいことたくさんあるんですけど、
でも今日はでも姉さん、はい、番組の9割は姉さん喋ってたから、
そうですよ、
もう、
ね、
もう、もうね、で坊やはどうだったの？
え、私ですか、うん、いやいいなと思いました。
この人もうね、こういうのに抗議のねメールが必要だと思う。この人もねエネルギー使い果たしちゃって
最初のね
そう手抜いてる、
だんだんもうあのデクレシェンドでも最後はもう静かに終わろうかなと思ってたんで、うん、
あ、
は
い、でもねあれですよ、徐々にこういうほらリスナーのね、
はい、
方この向こう側に見えないところに座ってるわけ、ちゃんと聞いてくれてこうやり取りができるっていうのはね、うん、
すごい嬉しいですね、
うん、とてもいい、
うん、はい、ぜひぜひ感想もお待ちしておりますということで、うん、はい、こちらの番組では皆さんからのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどお待ちしております。今後も歴史コーナーチャリンコタイのコーナー健康歯科のコーナー社会病理のコーナーゲストのコーナーなどいろいろなコーナーを織り交ぜお送りしてまいります。各コーナーに関する疑問質問などどしどしお寄せください。
それではお時間となりましたが、急に面白いことを思い出したので次回話したいと思います。お相手は私阿部健人と
気になる小屋敷翔吾と
何だろう人とたえでした。
さようなら。
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。